広報コガ20224月号エイプリルナンバー199。今月の表紙は新たな一歩。昨年4月に撮影した1年生の子供たち、2年生に進級し、今では立派なお兄さんお姉さんです。今年もピカピカのランドセルを背負った新1年生が入学を迎えます。登下校などを通して地域全体で子どもたちを見守っていきたいですね。表紙の写真の説明。ランドセルを背負った4人の児童が桜並木をバックに仲良く手をつないで微笑んでいます。写真終わり。コンテンツ目次3ページ。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから13ページ。特集、令和4年度施政方針。古賀市の予算。14ページ。市税等の口座振替の申し込みが簡単、便利になりました。15ページ。令和3年度古賀市市政功労者。古賀市ファミリーサポートセンター会員を募集します。16ページ古賀生活便利マップを公開します。17ページ健康百科私のおすすめ。18ページふるさと日記。19ページ今月の古賀っ子私の夢。20ページ古賀歴史見聞録。21ページ図書館の本棚からアナザースカイ。22ページから35ページお知らせページ広告。36ページ感染症対策へのご協力をお願いします。読者アンケート。写真3枚。1枚目施政方針を演説しているハリア市長。2枚目スマートフォンを利用して口座振替の申し込みをしている手元の写真。3枚目便利マップを開いているタブレットの写真。写真終わり。ハリア市長からのメッセージ。春の花々が咲き誇り、花の香りに心弾ませる季節となりました。いよいよ新年度が始まります。今年度も新型コロナ対策を最優先とし、未来に向けて活力ある古賀市を作るため、組織の垣根を越えた協力体制のもと、全力で市政運営に取り組んでまいります。気持ちも新たに、笑顔で、生き生きと新年度をスタートしましょう。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。Go to the next stage。平川ヒューテック株式会社。会社概要。二次元コードがあります。会社名、平川ヒューテック株式会社。古賀事業所。住所東牛ヶ谷1144番地。電話番号981715。従業員数185人。パート社員を含む。年商229億円。2021年3月期。当社は1948年に設立した電線製造会社で、旧社名である平川電線の方がおなじみという人も多いかと思います。我が社は世界水準の製品を作り出すことを基本理念とし、最新のデジタル機器に使用される高性能電線はもとより、その技術を生かして医療用チューブの製造も手掛け、 社会に貢献する製品を世に送り出しています。世界水準の製品を製造している我が社ですが、どのご家庭にも平川ヒューテックの電線は使用されているはずです。電線に記載されたアルファベット大文字で平川の文字を探していただき、平川ヒューテックの世界を身近に感じてみてください。写真4枚、1枚目、各種製品、2枚目、電線製品と電線表面、3枚目、医療用チューブ断面、4枚目、会社外観。写真終わり。特集、令和4年度施政方針。町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくり。令和4年度における市政運営の基本方針及び未来を見据え、輝く古河市を創造するための主要施策等の概要について説明します。市政運営の基本方針、令和4年度におきましても現下の新型コロナ対策に最優先で取り組んでまいります。国や県と連携しながら感染対策に努めるとともに、新型コロナの影響を受けている方の声を聞きながら、支援が必要な方への経済対策を実施してまいります。また同時に歩みを止めることなく、未来を見据えた都市づくりも進めてまいります。市の将来像、花のある町古河を実現するため、現在進めている事業の継続や将来の発展基盤となるプロジェクトの推進に取り組みます。取り組みにあたりましては、民間事業者が古河市に目を向け、古河市の町づくりに参画していただけるよう、官民連携の町づくりを推進してまいります。さらにコロナ禍にあっても市民サービスの提供が維持できるよう、市役所全体で取り組んでまいります。各種の施策や事業の実施にあたりましては、選択と集中のもと、限られた財源を有効に生かしながら、発展的かつ持続的な視点を重視してまいります。政府方針や地方自治体に求められる課題対処を踏まえ、令和4年度におきましては3つの重点施策を掲げました。またこれらの施策のほかに、環境に関する施策にも取り組みます。日本は今、脱炭素社会の実現に向けて大きな政策転換をしました。地方自治体としてもこの大きな流れの中で、まちづくりを進めていく必要があります。すなわちカーボンニュートラルへの対応です。市では令和4年度から13年度までの10年間を計画期間とする第2次古河市環境基本計画を指針に、市民、事業者、行政が一体となって脱炭素社会の実現に向けた取り組みを開始します。写真1枚、古河市長ハリヤ力。写真終わり。市政運営の基本方針、新型コロナウイルス感染症への対応と3つの柱。新型コロナウイルス感染症への対応、市では国や県と連携のもと、古河市医師会等のご協力をいただきながら、希望者への3回目のワクチン接種に取り組み、接種間隔を前倒しするなど、早期に安心して接種できる体制の確保に努めているところです。また国の補正予算に対応し、市では子育て世帯や住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給に取り組んでおります。さらに県が実施する低所得の一人親世帯への生活支援特別給付金の支給におきましては、 市独自の取り組みとして給付金の上乗せを行っているところです。ワクチンのボトルの写真があります。一つ目の柱、活力ある地域づくり。私が考える地方創生とは、まさにその地域ならではの街づくりを進めることにより、地域の個性をより際立たせ、地域の活性化や振興につなげる取り組みと理解しております。市内には隠れた良質の地域資源が多々あり、こうした資源を活用して地域の活性化に取り組む民間事業者が現れております。令和4年度におきましては、古民家を活用した観光拠点づくりや、多様な職業の人が集まるコワーキングスペースを生かしたビジネスマッチング等について、民間事業者が取り組む地方創生の支援をしてまいります。古民家の写真があります。2つ目の柱、デジタル技術の活用。令和4年度から8年度までの5年間を計画期間とする古河市 IT 戦略プランを新たに策定しました。プランを今後の事業展開の指針とし、デジタル化の推進が行政運営の効率化や市民の利便性向上などにつながるよう取り組んでまいります。国から求められている基幹系二重業務のシステム標準化と、マイナンバーカードを利用する手続きを含め、各種行政手続きのオンライン化について本格的な作業に着手いたします。また情報格差に対応するため、民間企業との連携を図りながら、デジタル弱者に向けた施策についても積極的に取り組んでまいります。パズルのピースに DX と書いた写真があります。3つ目の柱、子ども・子育て支援の強化。近年、ヤングケアラーや生活に困窮する子どもの問題が顕在化しています。そのような経済的・社会的に支援が必要な子どもたちに、教育・社会・生活等の体験機会の確保を図るため、民間団体等による支援の輪が広がっています。そこでヤングケアラー等を支えていく地域共生社会づくりのため、実態調査に取り組むとともに、民間団体も含めた関係機関が制度や分野の垣根を越えて連携する体制を構築してまいります。乳幼児が2人いる若い家族の写真があります。新型コロナウイルス感染症への対応と3つの柱。新型コロナウイルス感染症への対応。新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保継続8億855万円。新型コロナウイルス感染症の発症予防や重症化予防のために、希望する市民が接種を受けることができるよう体制を整備して、ワクチン接種を着実に進めます。 PCR 検査費用の一部助成継続1506万円。感染に対する不安感を解消するとともに、感染者の早期発見により感染拡大を防止するため、自費診療で PCR 検査を受けた場合に検査費用の一部を助成します。自宅療養者への支援継続100万円。新型コロナウイルスに感染し自宅療養となった市民とその同居の家族等の濃厚接触者に対して食料品等の支援を行います。 PCR 検査キットの写真があります。一つ目の柱、活力ある地域づくり。重層的支援体制の整備、新規610万円。介護や子育てなどのさまざまな生活課題について、市役所を含む関係機関と関連施策の連携により 問題解決にあたる支援体制を整備します。手と手を重ね合わせた写真があります。観光組織の体制強化、新規1870万円。観光振興の中核的な役割を担う組織として法人化する古河市観光協会と連携し、観光事業の促進を図ります。満開の桃の中を歩くたくさんの家族連れの写真があります。二つ目の柱、デジタル技術の活用、自治体 DX の推進、新規拡充3651万円。各種手続きのオンライン化や公共フリー Wi-Fi 導入施設の拡大を進めます。また窓口業務について ICT の活用を含む様々な手法による市民サービス向上や業務効率化を図るため、民間提案制度を実施します。タブレットを持っている女性の写真があります。情報発信の充実、拡充106万円。古河市の LINE 公式アカウントをリニューアルし、新型コロナウイルスワクチン接種予約に加えて、市からの情報発信や市民からの通報受付などの機能を強化します。3つ目の柱、子ども・子育て支援の強化、ヤングケアラー等への対策、新規300万円。ヤングケアラーや生活に困窮する子どもに対する支援の在り方を検討するため、実態調査を実施するとともに、官民共同の地域ネットワークの構築と町内の支援体制の整備を目指します。公立保育所の長寿命化対策、継続1192万円。公共施設等総合管理計画個別計画に基づき、公立保育所の長寿命化対策を実施します。今年度は第三保育所の長寿命化に必要な実施設計を行います。第三保育所の外観の写真があります。令和4年度古河市の主な取り組み、1、安全で安心な街づくり。消防団第5分団詰所の移転、拡充700万円。円滑な消防活動や地域防災力の強化のため、敷地面積の狭い第5分団の移転に伴う実施設計を行います。危険ブロック塀等の安全対策への補助、継続250万円。地震の際の倒壊等による被害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、通学路等を対象とした危険ブロック塀等の撤去による安全対策にかかる補助を行います。防犯カメラの増設、拡充2241万円。防犯カメラの計画的な設置や経年劣化したカメラの更新等により、犯罪の抑止力を高め、安全で安心な街づくりに取り組みます。防犯カメラの写真があります。2、脱炭素社会の実現に向けた取り組み、 EV バスおよび電気自動車の導入、拡充1583万円。市内循環バスグルリン号の一部に EV 電動バスを導入し、令和5年度からの運行に向けて準備を進めます。また公用車として電気自動車を新たに購入し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みを推進します。小中学校体育館等 LED 化、継続2513万円。小中学校体育館の照明を計画に沿って順次 LED 化していきます。 今年度は二嶺小学校と相和南中学校の体育館を整備します。また ES 花桃体育館卓球場についても実施します。3. 生き生きとした健康福祉のまちづくり。健康づくり活動の支援拡充841万円。後期高齢者の多くが抱える加齢に伴う低栄養や筋力、口腔機能をはじめとする心身機能の低下などを予防するため、医療専門職による健康教室や予防指導を行います。障害者基本計画の策定新規594万円。障害の有無にかかわらず、誰もが互いに支え合う共生社会を目指し、障害福祉の指針となる第4期古賀市障害者基本計画を策定します。歯周病検診の実施新規243万円。生活習慣病の発症重症化を予防するために歯周病検診を実施します。椅子に座って体操している写真があります。 4. 活気あふれる産業のまちづくり。古賀ブランド認証品の磨き上げ拡充100万円。古賀ブランド認証品のロゴや容器等のデザインの作成改良に伴う委託費、それに伴う商品パッケージ等の作成費用に対して補助を行い、地域の活性化と古賀市のイメージ向上を図ります。古賀ブランドの写真があります。新規就農者への支援拡充2325万円。新規就農者等の育成支援のため、就農希望者に対する農業技術研修費の助成や新規の青年就農者に対する交付金を交付し、地域農業の担い手を育成します。農泊施設整備に要する経費の補助新規1000万円。農泊を契機とした新たな観光資源を発掘するため、民間団体が農泊施設の整備をするための補助を行います。 5. 人を育み歴史と文化が息づく町づくり。自公式給食室の一部統合拡充2762万円。古賀市自公給食室統合計画に基づき、古賀第三小学校と古賀第五小学校の自公式給食室を学校給食センターへ統合します。給食用の大きな鍋の中身を混ぜている作業中の2人の写真があります。スポーツ施設の予約システムの導入新規1000万円。利用者の利便性の向上を図るため、令和5年度からのスポーツ施設オンライン予約システムの導入に向けて整備を進めます。パソコンとスマートフォンの写真があります。文化財の保存継承及び博物館施設の充実拡充533万円。市内に残された貴重な有形無形文化財等を保護するため、修繕や保存工事記録等を実施します。また古賀駅西口の文化施設が密集するミュージアムゾーンを活性化するため、イベントを複数回開催します。歴史博物館の外観の写真があります。 6. 公共施設マネージメントの取り組み。相和地域交流センターの整備新規4583万円。中央公民館の代替施設として周辺の公民館との機能集約や周辺公共施設との複合化を図りながら、 新しい時代の公民館等の役割や在り方も検討しつつ、相和地域交流センターの整備を進めます。最上施設の大規模改修継続2億8485万円。今年度は下層棟の改築工事を進めるとともに、工事中も継続して下層が行える仮設下層路を設置し、利用者の利便性に配慮しながら整備を進めます。古賀庁舎の改修継続1億3335万円。老朽化した古賀庁舎スペース U 等の外壁改修及び防水改修工事を計画的に行います。古賀庁舎外観の写真があります。7ゼロ予算による新たな取り組み文化施設の在り方についての検討継続。文化施設の在り方について引き続き文化施設整備検討委員会内で検討を進め、基本構想の策定に着手することを目指します。合わせて個別計画の策定にも取り組みます。雑誌スポンサー制度の導入新規図書館および公民館等で配下する雑誌にかけるカバー等を広告スペースとして活用する雑誌スポンサー制度を導入します。新たな財源を確保し、図書館等サービスのさらなる充実を図ります。市の貯金基金今年度は基金の確保に努め、新型コロナウイルス感染症の影響や大規模災害など不測の事態に備えます。また公共施設の修繕や資材を償還する財源として計画的に基金の繰り入れを行います。基金残高の推移グラフ縦に億円横に年度平成30年度60億円令和1年度51億円令和2年度52億円令和3年度見込み74億円令和4年度見込み65億円グラフ終わり。市の借金市債市債の新規発行額を毎年の償還額以下に抑制し、市債残高の削減に努めます。今年度も公共施設整備等の財源として発行し、長期分割払いをすることで世代間の負担公平の確保と財政の平準化を図ります。市債残高の推移一般会計グラフ縦に億円横に年度平成30年度577億円令和1年度558億円令和2年度533億円令和3年度見込み529億円令和4年度見込み498億円減少グラフ終わり。
令和4年度古賀市の予算一般会計507億円前年度比 2.4% 増。今年度の一般会計当初予算額は507億円前年度と比較して12億円 2.4% の増額となりました。予算編成にあたっては引き続き新型コロナウイルス感染症への対応を最優先に、活力ある地域づくり、デジタル技術の活用、子ども子育て支援の強化の3つを重点的な施策とし、市政運営に取り組みます。コロナ禍にあっても行政サービスを安定的に提供できるよう、各種施策や事業の精査を行い、 限られた財源を有効活用するため、選択と集中を重視した予算編成となっています。令和4年度のすべての予算、898億円。グラフ1、内訳が帯グラフで表されています。一般会計は507億円で 56%、特別会計は292億円で 33%、企業会計は99億円で 11%、グラフ1、終わり。一般会計とは、市の基本的な仕事、福祉・教育などを行う予算です。主に市税で賄っています。特別会計とは、国民健康保険など特定の収入がある独立した予算です。収支を明確にし、一般会計と分けています。全10会計。企業会計とは、自らの収益で運営している上下水道事業のことです。古河市に入るお金の内訳。一般会計歳入。グラフ2。歳入507億円の内訳が二重の円グラフで表されています。歳入507億円のうち自主財源が 47.4%、依存財源が 52.6% となっています。自主財源の内訳は、市税が204億円で全体の 40.2%。個人や法人が納める市民税、土地や家屋などに課税される固定資産税など。繰入金は11億円で全体の 2.2%。諸収入は11億円で全体の 2.2%。その他は14億円で全体の 2.8%。依存財源の内訳は、国・県支出金が136億円で全体の 26.8%。使い道が指定された国や県からのお金。地方交付税が65億円で全体の 12.8%。地方自治体の税収の差を調整するために国から配分されるお金。市債が23億円で全体の 4.5%。公共施設整備など特定の目的に充てる市の借金。その他が43億円で全体の 8.5%。グラフ2、終わり。歳入は市税が増加。市税では企業業績の改善や新築家屋の増加により、法人市民税や固定資産税の増加が見込まれることから、前年度に比べ12億円の増加となります。市税の増収額、令和3年度当初192億円、令和4年度当初204億円、12億円のプラス。自主財源と依存財源とは、市が自ら徴収するお金である自主財源に対し、国から定められた目的のために交付されるお金を依存財源と言います。そのため、自主財源の割合が大きいほど行政運営がしやすくなります。古河市が支払うお金の内訳、一般会計歳出、グラフ3、歳出507億円の内訳が二重の円グラフで表されています。歳出507億円のうち、義務的経費が 53.8%、投資的経費 4.9%、その他の経費が 41.3% となっています。義務的経費の内訳は、扶助費が143億円で全体の 28.2%、保険・ 医療、福祉などの社会を支える経費。人件費は73億円で全体の 14.4%。職員の給与や議員の報酬など。交際費は57億円で全体の 11.2%。私債、借金の償還。投資的経費、普通建設事業費で25億円、全体の 4.9%、道路・学校等の建設に要する経費、その他の経費の内訳は、物件費が87億円で、全体の 17.2%、施設などの管理に要する経費、補助費等は63億円で、全体の 12.4%、事業や団体等の補助に要する経費、繰り出し金は51億円で、全体の 10.1%、特別会計や企業会計に支出する経費、その他が8億円で、全体の 1.6%。グラフ3、終わり。中、グラフは、端数処理の関係で数値が一致しない場合があります。中、終わり。歳出は扶助費が増加。扶助費は高齢化の進展や子育てをしている人たちへの支援拡充により年々増加しています。今年度は障害福祉サービス費や生活保護費の増加もあり、合併直後と比較すると82億円増加し、過去最大の予算額となります。扶助費の増加額、平成18年度決算、61億円。令和4年度当初、143億円。82億円のプラス。義務的経費と投資的経費とは、扶助費や人件費など、支出が義務付けられているため、簡単に削減できない経費を義務的経費と言い、道路や学校等の建設に要する経費を投資的経費と言います。市税等の口座振替の申し込みが簡単、便利になりました。4月1日から簡単に市税等の口座振替が申し込みできる2つの新サービスが始まります。銀行届出印が不要で、従来の申し込み方法よりも、振替開始までの時間が短縮できますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、古賀庁舎収納課、電話225111、市役所窓口で、ページー口座振替受付サービス、キャッシュカードと本人確認書類を持参の上、市役所、古賀、昭和、三和庁舎、または健康の駅の窓口へお越しください。申し込み書にご記入いただき、専用端末でキャッシュカードを読み取ります。暗証番号を入力して申し込み完了です。毎月10日までの申し込みで、当月末から口座振替が可能です。10日が閉庁日の場合は、直前の開庁日までに申し込み、通帳と印鑑、朱肉に大きく×がついているイラストがあります。ご自宅で、ウェブ口座振替受付サービス、通帳、キャッシュカード、口座番号等のわかるものとメールアドレス、納税通知書などを用意します。市ホームページ、または二次元コードから案内に沿って申し込みください。古賀市ウェブ口座振替で検索。二次元コードから申し込み。二次元コードがあります。申し込み完了後、メールが届きます。毎月10日までの申し込みで、当月末から口座振替が可能です。対象となる税目、料金。 2つのサービスが対象。固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、市県民税、普通徴収、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営住宅の家賃及び駐車場使用料、ウェブ口座振替受付サービスのみ、保育施設利用者負担額、保育料、児童クラブ負担金、公共下水道受益者負担金、水道料金下水道使用料、利用できる金融機関、2つのサービスを取り扱い、常陽銀行、足利銀行、筑波銀行、栃木銀行、有機信用金庫、茨城県信用組合、ゆうちょ銀行。ページー口座振替受付サービスのみ、茨城むつみ農業協同組合。ウェブ口座振替受付サービスのみ、みずほ銀行、東日本銀行、中央労働金庫。令和3年度、古河市市政功労者。3月30日、令和3年度、古河市市政功労者表彰式を行い、市政の発展に功績のあった19人を、以下の通り、市政功労者に決定しました。問い合わせ、総和庁舎秘書校長課、電話923111、市政功労者、順不動、継承略。自治功労、田口誠司、錦町、自治会長、関口和夫、中央町、自治会長、岡安実、下辺見、消防団本部員、植木敦史、荒倉、消防団員、丸山康則、東、消防団員、古谷秀樹、東京都板橋区建築審査会委員。産業功労、白石由紀子本庁上下水道事業運営審議会委員、小山よし子諸川上下水道事業運営審議会委員。保健衛生功労、斉藤明本庁国民健康保険事業の運営に関する協議会委員。教育功労、大田忠志、中央庁、学校医。三村正美、東、公民館運営審議会委員。平井義直、西町、文化財保護審議会委員。石上明治、桜町、博物館運営協議会委員。押田直也、東山田、博物館運営協議会委員。福祉功労、長谷川栄隆、雷電町保護士、竹井美春、野木町丸林、障害者介護給付費等審査会委員。奥村牧子、関戸、障害者介護給付費等審査会委員。初見義恵、野外、介護保険運営協議会委員。平岡ゆかり、鴻巣、介護認定審査会委員。古河市ファミリーサポートセンター会員を募集します。保育施設等までの送迎や、子供を一時的に預かってほしい時はありませんか？ファミリーサポートセンターでは、子育てのお手伝いをしてほしい人と、子育てのお手伝いをしたい人の、相互援助活動のマッチングを行っていますので、ぜひご利用ください。サービスの利用には会員登録が必要です。問い合わせ、古河市ファミリーサポートセンター、電話236959。利用料金、平日月曜日から金曜日、8時から19時、1時間あたり700円。土曜日、日曜日、祝日、8時から19時、 1時間あたり800円。中1、上記以外の時間は1時間あたり100円増。30分以内の場合は半額。中2、その他実費負担あり、送迎にかかる燃料費は1km あたり20円。中3、生後6ヶ月から小学6年生の子供が対象。中終わり。利用の流れ、会員登録、センターへ援助依頼、マッチング、事前打ち合わせ、サービス利用。中、協力会員が見つからない場合、依頼をお断りすることがあります。中、終わり。右手の人差し指を立てている女性のイラストがあります。子が生活便利マップを公開します。今まで市役所窓口に行かなければ確認することができなかった都市計画の決定状況や道路台帳図、洪水ハザードマップ等が Google マップなどと連動したデジタルマップとして4月1日からインターネットで閲覧可能になりました。ぜひご利用ください。問い合わせ、三和庁舎都市計画課、電話761511。子が生活便利マップのポータルサイトのメイン画面の写真があります。事業者向け、都市計画総括図、指定道路図、建築基準法、立地適正化計画図、下水道台帳図、道路台帳図、埋蔵文化財宝蔵地、認定路線網図。市民向け、洪水ハザードマップ、利根川、渡良瀬川、思い川、鬼怒川、防犯灯位置図、防犯灯管理番号を掲載、揺れやすさマップ、施設マップ、地域の危険度マップ。2画面表示が可能。都市計画図洪水ハザードマップ、Google マップ、航空写真、ストリートビューなどが2画面で表示できます。2画面表示のイメージ写真があります。スマホからでも閲覧可能。市ホームページからは、トップ画面の便利サービスにある生活便利マップをクリックするとサイトに移動します。二次元コードがあります。市公式 LINE からはメニュー画面の左下、生活便利マップをタップするとサイトに移動します。二次元コードがあります。市ホームページのトップ画面の写真と市公式 LINE のメニュー画面の写真があります。健康百科、認知症の治療とケア。病気で手足が不自由になれば、誰もが病気が原因だと特定することができるでしょう。しかし、認知症は症状がわかりにくく、身体的な問題はないのに、記憶力や判断力などの脳機能が少しずつ落ちていく病気なのです。認知症の治療について、残念ながら治療薬はありません。ただし、認知症の進行を遅らせる薬や、混乱を落ち着かせる薬はありますので、主治医とよく相談し、服用するかを判断しましょう。認知症患者は、周囲に自身の行動が理解されないと、周りに怒りを爆発させるしかなくなってしまいます。夜中に突然不安になり、探し物を始める人もいます。このような症状が出ると、もう正常な生活を送っているとは判断できないため、認知症の進行を遅らせる薬と、興奮を抑え、眠れるようになる薬を処方します。これが一般的な認知症の治療と言えます。認知症を理解しましょう。 認知症を患っても、その人の生活が成り立っていれば、治療の必要はありません。認知症患者にとって大切なのは、より良い生活を送るためのケアです。認知症を患っている本人が、一番辛い気持ちでいることを、周りの人が理解し、優しい心でサポートしてあげましょう。古賀福祉の森診療所、赤荻栄一医師。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。林の木漏れ日の中を鶏が駆け回る。リベルテ農園。リベルテ農園は、JR 線路沿いに広がる林の中にあり、平飼いの鶏たちが元気に鶏舎内を走り回っています。年に4回ほど行われている収穫祭では、完全無農薬野菜の天ぷらのほか、オーナーである小倉さんの手打ちそばも振る舞われます。主に移動販売で、有精卵や野菜をトラックの上に並べて、量り売りをしているほか、道の駅枕賀の里古賀でも有精卵が買えますよ。販売場所、ベルシティ古賀前、毎週火曜日、15時から17時ごろ。道の駅枕賀の里古賀。写真4枚。1枚目、古賀キラメンバー、ゆきらこさん。2枚目、オーナーの小倉さんとトラックでの量り売りの様子。3枚目、有精卵。4枚目、平飼いの鶏。写真終わり。ふるさと日記。笑顔に包まれる食卓を。料理家、フードコーディネーター、管理栄養士、新谷ゆりえさん、38歳。雑誌、書籍を中心に、レシピ開発、メニュー提案などのフードコーディネート、フードスタイリングを中心に、幅広く活動している新谷さん。作りやすくて野菜たっぷりの家庭料理や、おうちおやつを中心に、楽しい食卓を提案している新谷さんからメッセージをいただきました。私は22歳まで古賀市で過ごしました。実家の周りは、初夏には青々ときれいな稲穂が風に揺れ、冬になると、丸々とした白菜畑が広がる、のどかでとても気持ちのいい場所です。ご近所さんから分けてもらった採れたての野菜を使い、母と一緒によく台所に立っていたことを思い出します。小さい頃は本を読むのが大好きで、近所の図書館からたくさんの本を借りてきて、夢中になって読んでいました。よく借りていたのは、料理やお菓子の本。食べることも大好きだったので、母のお手伝いから始まり、チャーハンやスパゲティなど、いろいろ作っては家族や友達に振る舞っていました。料理を作るのも楽しかったし、おいしいと言われるのも嬉しくて、きっとそんな日常が今の仕事につながったのだと思います。今年で独立して13年、当時の夢が叶って、今では雑誌や書籍、テレビを通じてたくさんのレシピを提案させていただいています。自分が子供の頃に感じていた料理本を開く時のワクワクした気持ちや、おいしそう、これ作ってみたいと思ってもらえるようなレシピを、これからも多くの人に一生懸命届けていきたいと思います。プロフィール。1983年7月29日生まれ。釈迦小学校から相和南中学校、堺高等学校へ。助成陽子クッキングアートセミナー卒業後、料理家、助成双橋のアシスタントを経て独立。書籍や雑誌などのレシピ開発、フードスタイリング、コーディネートを中心に活躍中。写真3枚。1枚目、 笑顔の新谷さん。2枚目、新谷さんが提案する家庭料理。3枚目、これまでに携わってきた書籍。写真終わり。子がアイドル。今月の子が子。いい子が育つ子が。関あゆかちゃん、ゆうとくん。令和3年6月生まれ。平成31年1月生まれ。諸川。仲良し姉妹。これからもお互いを思い合ってね。父、俊介。母、まりえ。赤松えまちゃん。令和3年10月生まれ。茶屋神殿。笑顔がとっても素敵なえまたん。すくすく育ってね。父、りょう。母、りお。畑野みずかちゃん。令和2年11月生まれ。東。歩くのが上手になってきて、ますます元気いっぱいです。父、かずき。母、かずみ。愛原ゆいとくん、やまとくん。令和3年6月生まれ、こまはね。たくさん笑って、たくさん遊んで、すくすく大きくなーれ。父、かつや。母、まい。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を、今月の子学校応募とし、本文に、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢。たくさんの子を元気にできる薬剤師。吉原芽衣奈さん。子が第4小学校6年生。私の夢は薬剤師になることです。私の通っている病院の薬剤師さんは優しくて応援してくれる人です。アトピーがなかなか治らなくて嫌になっていた時も、辛いけど頑張ってと声をかけてくれて、とても嬉しかったです。昔は病院が嫌いだったけれど、薬剤師さんが待ち時間に私が興味のある話を進んでしてくれるので、嫌いではなくなりました。薬剤師になるにはたくさん勉強しないとダメなので、今からでも少しずつ頑張って、薬剤師になれるようにしたいです。いろいろな努力をして薬剤師になり、私みたいな子を元気にしたいです。吉原さんの写真があります。古賀歴史見聞録。第2回内国勧業博覧会と川鍋共催。内国勧業博覧会は、国内の産業発展を促進し、魅力ある輸出品育成を目的として、明治政府によって開設された勧業博覧会で、第1回は明治10年、1877年、第2回は明治14年、1881年、第3回は明治23年、1890年に、いずれも上野公園で開催され、第4回は明治28年、1895年に京都市岡崎町で、第5回は明治36年、1903年に大阪市天王寺で開催されました。第2回内国勧業博覧会。 第2回内国勧業博覧会は、明治14年3月1日から6月30日まで、上野公園で開催され、農業館、機械館、美術館などのパビリオンに出品された展示品の数は約33万点。4ヶ月の会期中の入場者は82万人を集め、大盛況であったといいます。美術館と昭乗噴水。第2回博覧会では、寛永寺本坊跡に、新しくレンガ造り2階建ての美術館、現東京国立博物館が建てられました。お雇い外国人で、イギリスの建築家、ジョサイア・コンドル、1852年から1920年の設計によるもので、博覧会終了後は、旧東京帝室博物館の本館となり、翌年3月に明治天皇行幸のもと、開館式が行われました。この建物は大正12年、1923年の関東大震災で大破してしまいます。美術館の庭には噴水が作られていました。この噴水は5人の少女が酒瓶を担ぎ、そこから水が噴き出すというもので、横浜幕津焼の陶工、初代宮川鉱山、1842年から1916年の出品作品、噴水器東人物に式で、3メートルもある大作でした。この噴水は話題となり、美術館とともに多くの錦絵が描かれています。川鍋暁斎の古木観阿図。古賀出身の絵師、川鍋暁斎、1831年から1889年は、この博覧会に古木観阿図、現栄太郎総本舗像を出品し、妙義二等賞杯を受賞しました。博覧会後、暁斎はこの絵に、100円という破格の値段をつけ、周囲からカラス1匹にその値段は高すぎると非難されましたが、これはカラスの値段ではなく、長年の画技修行の値である、と答えたといいます。これに心意気を感じた栄太郎本舗、店主細田安兵衛が100円で購入し、その後この絵は100円カラスと呼ばれたということです。このことにより、暁斎はさらに画名を高めることになりました。ちなみに、美術館を設計したコンドルは、この年に暁斎に入門し、日本画を学んでおり、明治16年に暁斎から暁栄の号を受けています。また、暁斎は第1回博覧会の会場を俯瞰した錦絵、東京名所のうち、上野山内一覧の図、三枚続きを描き、第2回博覧会についても、同じ題名で錦絵三枚続きを描いています。昨年は、第2回博覧会開催から140年の節目の年でした。三和資料館では、6月5日日曜日まで、スポット展示、第2回内国勧業博覧会、川鍋暁斎、妙義二等賞杯受賞140年、第2回内国勧業博覧会の錦絵、昭乗噴水美術館を中心に、を開催中です。ぜひご観覧ください。三和資料館学芸員、小林康氏。写真2枚、1枚目。陽州親信が、上野博覧会の図、三枚続き、部分。二枚目、小林利光が、上野公園博覧会美術館、昭乗噴水器の図、部分。写真、終わり。図書館の本棚から、古賀図書館、一般書、随筆、もう一度あなたと食べたい。筒井智美著。 お腹がすくといつもあの人を思い出す。向田邦子、松田優作、キキキリン。彼らと囲んだ味や匂いは、やがて名脚本家の肉となり血となった。食でたどる自叙伝。出版社新潮社。児童書、誕生日はジェットコースター。小杉さなえ作。僕は誕生日に家族でドリームランドに行くのをめちゃめちゃ楽しみにしてた。なのに、なんで熱出るねん。ふてくされて寝ている僕の枕元で、パパは、人生はジェットコースターみたいなもんや、と言い出し。出版社、PHP 研究所。一般書、小説、ニベア往来記。村木蘭著。東海道から身延参道に入った万沢宿にある旅籠、ニベア。主の友吉は宿を継いで10年が経つ。今日もニベアには厄介事が持ち込まれ、旅人と宿場の人々が織りなす引きこもごも。出版社、文藝春秋。児童、絵本。黒部、福田岩尾作。黒部の散歩が僕の仕事。黒部はもうおじいちゃんだから、歩くのは遅いし、困ることもいっぱい。だけど、黒部と一緒だといろんな発見があるんだ。老犬黒部を見つめる男の子の心情をユーモラスに描く。出版社、三村教育図書。それぞれの本の表紙の写真があります。アナザースカイ、もう一つの空。マイメモリーズインコガ。ネーム、名前、クルーズ・ミシェルさん。フロン、出身、フィリピン共和国。エイジ、年齢、36。ジョブ、仕事、英語教師。平成28年にジェットプログラムに参加し、古賀中等教育学校の ALT として配属されたことが古賀市に来たきっかけです。古賀市の花火大会で壮観な色とりどりの花火を見たことと、たくさんの美しい浴衣を着た人たちを見て、日本の文化を感じました。古賀市は外国人にとても優しい町であり、私の第二のふるさとです。写真2枚。1枚目、浴衣を着たミシェルさん。2枚目、授業風景。ハロウィンの飾り付けをした黒板とミシェルさん。写真終わり。